続きました。ですね、今日もですね、一応前回やったんですけども、まあ少なかったということでですね、もう一回山岳時短をやろうかなと思ってきました。はい、デジタルス読み834、くちばしにチェリー、携帯の着歌にしてたので電話かと思ったと。おっちゃんこんばんは。と、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。はい、 で835位、磯部さんこんばんは。明日休みなんで今日はゆっくり拝聴させていただきますと。羨ましい、この曲はなんだっけ、ドラマの主題歌ですよねと。くちばしにチェリーですね、エゴラッピン。で836ってか、ドラマの主題歌どうか、ドラマの主題歌だっけこれ、主題歌かなんか忘れてた。んで、836が前回変な感じで持ち上げられて終わったので反省してるわけですね、わかりますと。まあ反省してないんですけど。で、こちら週末ではないけれど今夜も楽しませてもらいますと。あざす。で、837、お茶昆布と。まあ昆布でもないんですけど、とりあえずこんばんはと。で、838、スペクタクルおっちゃんに来た、これこんばんはと言えてないとりあえず、こんばんはです、おっちゃんではないですけど。で、839、伊沢さんこんばんはです。曲懐かしいわと。結構前の曲ですけどね。まあ曲別に新しいも古いもねえと思うんですけどね。うん。で、840、伊沢ちゃんを押すと、明日は雪らしいじゃんと。雪らしいですけどね。ちょっとわかんないっす。あの、どうなんでしょう。まあ、雪降ってんでしょうけどね、おそらくね。きついですけどね。というか交通がね、別に何もなければいいんですけど、絶対なんかあるからね、それが厄介ですね。841、ちょうど前回の録音聞いてたら始まったと。ああ、落として聞いていただいたんですかね、わかんないですけど、とりあえずありがたい話で、でもまあとりあえず始めました。まあ別に前回とつながってるわけじゃないんで、まあ問題ないかなと思うんですけどもで、842、プーナさんで来たかおっちゃんと。先週は寝落ち、今日は自分で尻わさびだから朝まで大丈夫だと。まあ寝た方がいいと思うんですけど、無理くりしなくていいと思うんですけど、ていうか地中から出てきてる、顔出してる、おプーナさん。で843、バス乗ったら始まったと。頑張れソフトバンク回線と。まあていうかそういうので、あの自分は聞いたことないんでわかんないんですけど、多分きついでしょ、どこかでも、ブチブチなんじゃねえかなと思うんですけどね、まあとりあえず、まあ、録音アップするんで、まあそちらもしよかったらっていう感じですからね、はい。でですね、できる時にやるスタイルなんで、今日はまあ少しやろうかなっていうところで、来ました。できそうだったんで。で844、おばんですと。おばんですと、今晩は一段と寒くなる話をお願いしますと。うん、それは分かんないんですけども、あの昨日じゃね、前回と同じサイトなんですけど、一段と寒くなる話かどうかは自分は分かりません、はい。で、ジョークストップで山岳キタンのですね、私が体験した話ってやつと、聞いた話、読んだ話ってやつと、不思議な話っていうので、3つ分かれてて、それぞれ、3話ずつ読んだんですね、で、今回はとにかく1話ずつ回していきましょうかね。1話読んで次のカテゴリーっていうか、やつ行って、だから、体験した話と聞いた読んだ話ってやつと、不思議な話を、じゅんぐり行こうかなと思います。で、まずですね、体験した話のところでの、まあ、4話目に当たるところですかね、まあ、順番は多分遡ってるんでしょうけど、自分新しいやつから、とりあえずまあ4話目っていうことにします。分かんなくなっちゃうんで山で突然鳥肌が立つっていう、題名の話です。いきましょう。原生林のような薄暗い場所というわけでもない、あるいは怖い話を突然思い出したということでもない。 ごくありふれた山の中で稀だが唐突に鳥肌が立つことがある。これまでそんな体験をしたのは数えられる程度で、正確な場所まで覚えているほどだ。一例を挙げよう。それは数年前、信州のとある高原でのこと。取材を終えた私は今まで利用したことのない道路を利用して山のふもとへ下った。メインルートではないため車の通行量はごく少ないが、それでも一応県道である。途中道路沿いに鬼ぐるみ、くるみかの樹木がたくさん生えている場所があり、たわわに果実を実らせているのが車窓から見えた。私はその果実を写真に収めようと車を路肩に止めた。車を降りて絵になる果実を探して道路沿いを歩いていた時のことだ。ふっと突然鳥肌が立った。確かに少し前からなんとなく嫌な感じがしていたのは事実だが、自分でも予想だにしない反応にちょっと意外に感じた。しかし時間はまだ午後3時頃。嫌な感じを無視して鬼ぐるみの果実を撮影。さてもう少し探そうかと歩き出した時、ある看板が目に入った。それは何ヶ月か前にこの付近の森に山菜採りに出かけたおばあさんがそのまま行方不明になったことを知らせる看板で、お心当たりがある方はご連絡くださいと書かれていた。このことと鳥肌が立ったことに何らかの因果関係があるとする根拠は一切ないが、私にはそれが理由のように思えてならなかった。おそらくこの森のどこかで亡くなられたおばあさんの無念の思いに私の第六感が反応したとするのは考えすぎだろうか。だが似たような話は他でも聞いたことがある。かつて勤務していた出版社で付き合いがあった写真家の方自身の体験談である。それは次のようなものだ。仲間の人と二人でお互い初めて登る山に撮影に入った時のこと。登山道がカーブする場所でなんとなく嫌な感じがしたところ、霊感のある同行者が以前ここで誰か死んでいるようだという。カーブを曲がってみるとそこには計らずも遭難慰霊碑が立っていたというのである。人間は特に不本意な死に方をした時、念のようなものがその場所に残るのではないだろうか。もっと生きたかったとか、死ぬ前に誰かにもう一度会いたかったというような強い思いである。そんな思いは念としてその場に残り、生きている人間にも伝わってくるのではないか。人間をはじめ生物が生きるということは複雑さの大小はあるものの、合成や分解などのような化学反応の集積であるとも言える。だが生物が死ぬというのはそうした化学反応が停止しただけと言えるほど単純なことなのだろうか。特に人間の場合、私にはそんなに単純なこととは思えない。以上、山で突然鳥肌が立つっていう題目の話でございました。で、次は G タレス読み。845、札幌は今朝雪でしたと。積雪30センチですと。半端じゃねえ。30センチ、まあ札幌だし、うん、でも30センチや、どうすんだ。もう進めねえよ。で846、おっちゃ来たと。まあおっちゃじゃないんですけど来ました。で847、前回はリアルタイムで聞けなくて残念無念でしたが、今夜は堪能しまくるざますよと。まあそんな堪能するようなほどのものができるかどうか分かりませんけど。で848、おっさんコント、もっさんじゃないですけど、こう、まあ、と平日放送とかテンション上がりまくりングですねと。まあいつも通りなんですけど高くもなく低くもなくっていうか、若干っていうか低めか、うん、まあこういうのをやるときはあんま上げませんけどね、うん、で次、 聞いた話読んだ話の4番目、日本狼は絶滅していないのかっていう話。日本狼は明治38年1月23日、奈良県吉野村、わしや口というところで地元の漁師3人が捕獲したのを最後に絶滅したとされている。だが、その以後も狼を捕獲したという証言や新聞記事などもあり、昭和に入ってからも何度か目撃例や狼特有の方向を聞いたとする証言もある。またつい最近も日本狼とされる写真がニュースになり、それを見た時は非常に驚いたが、否定的な専門家の意見もあるので何とも言えない。このように日本狼の話題が絶滅とされてから1世紀近く経った今でも出てくるということは、それが事実かそうでないかはともかく、未だに人々の中に日本狼への憧憬があるからではないだろうか。憧憬、憧憬ですね。日本狼といえばよく掲載されるのがオランダライデン自然史博物館が所蔵している剥製。かのシーボルトが提供したとされる有名な剥製だが、以前テレビ番組でこの剥製が紹介され、台座に山犬と書かれていたことから、日本には狼とは別種の山犬と呼ばれる犬科の動物がいたのではないかと言っていたが、これは違うのではないか。シーボルトが山犬と書いたのは大陸狼を知っていたために、それより小型の日本狼を狼とは思わず山犬と考えて出島で飼っていたからである。本草盲目啓蒙などで本草学者が日本狼や野生化した犬をまとめて山犬と呼んでいたことがその背景にはあるらしい。何年か前、埼玉県大滝村にある三宝山、違う、三峰山博物館に展示されている日本狼の毛皮を見たが、テレビで見たライデン自然史博物館の剥製よりも大きく感じた。これはライデンのそれが夏毛だったのに対して、こちらの毛皮は冬の毛だったからかもしれない。博物館の職員の方にすると、以前この秩父地方でも日本狼探しが行われ、外国に生息する狼の方向をスピーカーで流したこともあるという。しかし残念ながら反応は返ってこなかったそうだ。日本狼が絶滅しておらず、どこかに生きている可能性は低いように思えてならないが、一方で次のような話もある。紀伊半島の深山には家犬、人間が飼育している犬のことが、恐れて近づかない少数の野生の犬が生息しており、動物学者の今泉義成氏も山犬、日本狼のことか、山犬と家犬の雑種の可能性があり、ただの野良犬ではなさそうとある本の中で述べておられる。以上、日本狼は絶滅していないのかっていう題名の話でございました。漢字読めない。で次、不思議な話の第4話目、学校の怖い話、不思議な話。これまでに私が在籍していた学校を舞台にした怖い話、不思議な話を話そう。記憶が曖昧な部分もあるが、まずは小学校から。小学校の怖い話、不思議な話。私が通っ った小学校は当時すでに創立100年を超えており、図書室には古い写真や資料などが保管されていた。3年生の時、そんな古い記念写真を担任が図書室から借りてきて見せてくれたことがあった。当時クラスには非常に仲良しの女の子が2人いたのだが、大正か昭和初期の集合写真にその2人にそっくりな女の子がしかも並んで写っていたので、〇〇と〇〇にそっくりな女の子がいると大騒ぎになった。偶然といえばそれまでなのだが、どちらも本人と見まがうほどよく似ていたので記憶に残っている。怖い話は、古い学校だった割に古い校舎が少なかったせいかあまり聞かなかった。それでも私が低学年の頃にはまだ木造の古い講堂も残っていて、ほとんど利用しない奥の部屋に入ってみると、天井の剥がれかけた板に長さ2メートルほどの縄がぶら下がっており、もっぱら生徒の間では首吊りの跡ということになっていた。だが仮に首吊りがあったとしても、そんなもの残したままにするはずもないからガセネタというのは間違いないだろうけど、あと 4,5 年生の頃、西側校舎の4階に夕方一人で行くと青い手が出るなんて噂話があったくらいかな。で、中学校の怖い話、不思議な話。私の代でまだ設立6年目という新しい学校だったせいか、全校クラスで連続した悪い出来事で紹介した話以外は皆無だった。もともとゴミ処分場跡地を整地して建てられた学校であったため、私が入学する少し前、地中からメタンガスが発生していることが問題となり、地元マスコミに取り上げられたりして随分騒ぎになった。結局どういう決着を見たのか正確には覚えていないが、市は全教室に大型の空気清浄機自販機2台分の大きさを配備し、さらに特例処置として私立中学では異例の LL 教室まで作ってなんとか沈静化させたようだ。今にして思えば、ダイオキシンならともかく地中からごく微量漏れ出てくるメタンガス程度で過剰反応という気もする。山の中腹にあったので風通しがいい立地だったし、地表に出ればあっという間に拡散するのは間違いない。そのくらいのことで全教室に空気清浄機とは、そっちの方がよほど不思議な話ということになるかもしれない。実際在籍中にその空気清浄機を作動させたのは年に数えるくらいだった。で、次、高校の怖い話、不思議な話。私が通った高校は旧制一中からの歴史がある県内で一番古い公立高校で、当時も創立100年を超えていた。また市内中心部にあるため原爆でもかなりの死者を出し、校庭にその慰霊碑も立っていた。そんな学校だったが、怖い話というのは少なくとも在籍中は一度も聞かなかった。私が入学した当時は戦後すぐに建てられた古い木造校舎もまだあったのだが、次、大学の怖い話、不思議な話。小学校から大学のうち一番この手の話が多かったのが実は大学。噂話の息を出ないものがほとんどだが、中には実際に身近に体験者がいた話もあった。深夜のエレベーター、同じ研究室の同級生が体験した話。研究室の別室みたいな部屋が別の研究棟にあり、そこで深夜一人残って卒論のための実験をしていると、フロアには自分しか残っていないはずなのに、エレベーターが1階から自分のいるフロアまで上がってきて、チンとドアが開く音が聞こえた。だが誰かが出てくる気配や廊下を歩いてくる音も聞こえない。 そんなことが何度かあったという。そもそもそのフロアには彼しかいないのだから、そのフロアから誰かがエレベーターに乗ろうとしたはずもない。一方、深夜だから外から用があって人が来ることも普通は考えられない。警備の巡回の可能性はあるが、もしそうなら廊下を歩いてくる音が聞こえるはずだし、何より学生が残っている部屋には必ず立ち寄る。そのエレベーターは実はシンドラー製でしたっていうオチなら笑い話としては完璧なのだが、十数年前のことだし、建物はもっと古いから近年増えてきたというシンドラーエレベーターの可能性は低い。で、次、開かずの教室があるという噂。南郷島の南郷教室では過去に学生が自殺したために今でも鍵がかけられ使用されていないという噂もあった。名指しされた教室の番号も具体的で、本当かどうか友人と確かめに行くと普通にドアは開いたし、中を見ても何ら変わったところはなく、ごく普通の教室だった。噂話の信憑性なんてこんなものなのか。でもひょっとすると実は本当の話で、話が伝達していく過程で建物や教室の番号が間違って伝わってしまったという可能性も否定できないかも。でもそうだったとしても、話が真実かどうかの確認のしようがないのだが。で、次、ヤギ人間の話。一番笑ったのが、キャンパス内にヤギ人間が出るという話。やはり実験のため深夜遅くまで残っていた学生がトイレに立ったところ、後から誰か入ってきて隣の便器に立った。ふと見るとヤギと人間の合いの子、ヤギ人間だったのでびっくりしたという話。実は動物と人間の合いの子を遺伝子操作で作る研究が学内で密かに行われていて、その研究の結果、ヤギ人間が生まれ某研究室で飼育されているとする尾ひれまでついていた。動物と人間の愛の子を作るなんて技術的に可能とは到底思えないし、倫理上も問題ある研究を秘密裏に行ったとしても大学には何のメリットがないのは言うまでもない。もはや怖い話というよりも笑い話だ。で、次、お札だらけの部屋がある話。これも噂話の息を出ないが、当時キャンパス内にあった古い学生寮には出るらしいという話があった。開かずの教室と同じように、やはり自殺した学生の部屋は出るというので、今ではお札が部屋中に貼り付けられ使用禁止になっているという話だった。で、最後、外部の自殺者が多いという噂。私が在籍中も別学科の学生の投身自殺があった。これは実話だ。同級生の中には落ちてくる様子を目撃した人もいた。私は目撃はしなかったが、直後に救急車が来てキャンパスが騒然となったのは知っている。できたばかりの実験棟で実験の最中に急にノートに意味不明のことを書き殴ったかと思うと、廊下を走って窓から身を投げたという。そんなことがあったせいかどうかは知らないが、うちの大学にはなぜか大学に縁もゆかりもない遠方に住む人がふらりとやってきて投身自殺をした例が過去に何件もあるという噂が流れた。以上、学校の怖い話、不思議な話、いろいろでございました。で、びっくらこいた不思議な話は次のページないです。 これで終わりでした。はい、終わりで、エジーダレス読み、849、おっちゃん来てた、とおっちゃんじゃないですけど来てますと、明日はお休みですかいと、いや全然休みじゃないです。850、ケンタウルス様が勉強している大学か、興味深いと。ケンタウルスっていうかヤギだけど、で851、お札だらけの部屋とか森塩がある部屋とか、うちの学校にも噂あったなと。へえ、あるのか、全然ねえな、なかったな。それはどういうことなの、お札と、そのそういう部屋が、そのなんつうの、開かずの部屋的にあるってこと、あるっていう噂ってことかな、その謎の部屋みたいな。何に使うんだか分かんない部屋みたいのがあるっていう、まあそういう風な実話みたいな。まあいいや、で次、私が体験した話っていうところに戻り、5話目です。山にある不思議な岩っていう題名の話です。わかんねえ漢字がいっぱいあるぞ、参ったぞこれは。やばい、なんで選択できないんだろう、参ったな。まあいいや、適当に行きます。山にある不思議な岩、各地の山には不思議な岩がある。自然の岩がたまたまそんな形になってしまったのか、それともいつの時代にか人工的な加工が施されたのか、その検証はちょっと横に置いておいて、とりあえずどんなものか見ていくことにしよう。でまず総和島今朝丸山、群馬県吾妻村。今朝丸山の中腹にある自然石が積み重なった高さ18メートル、幅3メートルの岩の塔だが、上の岩の方が下の岩よりも大きい不思議な組み合わせになっている。伝承によると、この岩の塔はもともとは沢入地区にあり、土地の女たちから信仰を集めていたのだが、彼女たちが塔に上がるのを嫌った天狗が一夜のうちに現在の場所に移動させてしまったという。その時天狗は上の岩から順に運んで積み上げていったので、下の岩ほど小さい不安定な姿になったと伝えている。ちなみに総和塔の足元には数体の石像が置かれている。私はこの石像に近づいた時にゾワーッと鳥肌が立った。何かあるのかないのかわからないかわからないが、かなり嫌な感じがしたのは事実だ。なお総和島近くには岩に掘り込まれた大きな寝釈迦像もある。こちらはいつ誰が掘ったのか不明で、一説には足尾銅山に送り込まれて病死した人を弔うために掘られたとも言われている。で次、総林島だったかな、総和島じゃなくて。で次が、上高岩烏帽子山、広島県庄原市。とっておきの自然でも紹介した比婆山の隣にある烏帽子山は、人抱えもある上高岩と呼ばれる大岩がある。立方体状の岩の表面にはっきりとした複数の平行する溝と、それに交差する一本の縦溝が掘り込まれている。これは明らかに人工的に掘られたものと思われるが、いつ何の目的で加工されたのかは分かっていない。ただ一つ興味深いのは、縦の溝は比婆山山頂を指し示している点だ。山頂には日本神話のヒロイン、イザナミの御事が葬られた御陵があることから、それを示す道しるべのような意味があったのかもしれない。 火場山一帯には同様に人の手が加わったと思われる岩が数多くある。で次、烏帽子岩、烏帽子山など広島県証言市。庄原市だった。で行きましょう。上高岩と同じ烏帽子山にある烏帽子岩は、名前の通り烏帽子状をした巨岩で、大きな台座となる岩の上にさらに一回り小さな岩を重ねた形をしている。これは自然のものとも言えるが、同様の形をした岩は火場山をはじめとして各地に点在している。私が実際に確認しただけでも次の通りだ。1、烏帽子岩、広島県庄なんだっけ庄原市、烏帽子山で、2、太鼓岩、広島県庄原市火場山、観音岩、広島県庄原市これは足竹山で、4、お守り岩、おもり岩、広島県広島市武田山、武田山。実はここに挙げた以外にも群馬県や京都府、長野県にも似た形の岩があり、いずれも2つの岩から構成されている。これらの岩はもともと1つの岩だったものが何らかの原因で2つに割れたために、大きな岩の上に小さな岩を人為的に置いたように見えるという見方もできるが、例えば烏帽子岩の写真を見る限り、左側の縁のラインは上下の岩で連続しておらず、そうした見方に疑問を感じる。なお太鼓岩は中が空洞になっているのか、叩くとかすかに響くことから、その名前が付けられたもの。また観音岩だけは少しとんがり気味だが、見る方向によっては烏帽子岩に似ている。ちなみに足竹山は日本ピラミッドとして名前が知られる山。秋田県六角市のクロマンタが注目されるはるか以前に、ピラミッド状の特異な姿から自然の山をピラミッド状に加工したとする説が発表された。現在では日本ピラミッドとして地元の観光スポットとなっており、登山口には日本ピラミッドと書かれた標識も立っている。日本にピラミッドとは突飛な感じがするかもしれないが、クロマンタでは地中レーダーの調査で山の内部に階段状の地形があることも確認されている。また足竹山でも先端に丸い穴が開けられた四角柱の石など人工的な加工が施された岩もあり、何らかの遺跡である可能性は否定できないだろう。で次、鈴木石、岩手県遠野市。鈴木石は民話のふるさと、岩手県遠野市にある不思議な岩。山岳地ではないが、静かな里山から少しばかり山の方へ上がった林の中にある。写真をご覧いただければすぐにわかるが、実に絶妙のバランスで成立している3つの岩から構成される。伝承では弁慶が置いたとされ、遠野物語にも登場する。で次、無名のレンズ状石、姫神山、岩手県玉山村。姫神山の一本杉登山口から山頂へ向けて登る途中に奇妙な岩がある。言うなればレンズのような形をした奇岩なのだが、その下にある岩も表面に盛り上がった一本の筋がある不思議な岩。こういう筋が自然にできるものなのだろうか。実は同じ姫神山の城内登山口からの登山道沿いにも同様の奇岩がある。やはりレンズ状の形をしており、傘のように見えることから地元では傘爪または傘爪権現と呼ばれている。花崗岩は浸食されやすく、時に奇妙な形を自然に作り出すが、姫神山は花崗岩の山ではないし、こういう形が自然にできるものなのか疑問に感じる。 岩石には詳しくないのでよくわからないが、素人考えでは不思議に思う。で次、立ち割り石、立ち割れ山、茨城県十王町。阿武隈山地の立ち割れ山は立ち割れ山とも呼ばれ、山中にある奇岩立ち割り石に由来する。この岩は直径7メートル、周囲20メーターもある巨岩で、真ん中で割れたように見える2つの岩が対になっている。伝説では源義家が太刀で割ったとされている。写真で見ればわかるが、確かに割れた部分は真っ平らで、しかも2つの断面はぴったり一致しているとも聞く。しかし立っている岩は横たわっている 岩に比べて直径が小さいようにも見えるが、どうなのだろう。現地を訪れた時、その点についてよく見ておけばよかった。この山は雷の発生が多く、過去には山の中を横に走り抜ける稲妻が目撃されたこともあり、それが原因で割れたとする説も唱えられているそうだ。もし本当に雷で割れたのなら、割れた瞬間を見たくなるが、割れたのではないとしても不思議な形の岩ということは言えそうだ。で次、無名の岩と天下石、大倉高岩、山梨県大月市、甲州市。南大菩薩にある湯の沢峠から大倉高丸、これなんて読むの、大倉高丸だった、大倉高丸、 大谷が丸を歩いた時、大倉高丸の少し先の登山道沿いに長方形の岩があるのが目に入った。正確には2辺だけがまっすぐで、その2辺から構成される角が直角というだけだが、それにしても人工的に削ったようにまっすぐになっている。この岩は自然にできたものだろうけれども、偶然にしても見事だ。岩石は結晶から構成されているから、ある方向に対して割れやすいということはあると思うが、それにしてもこれほどの大きさの岩がこれほどまでにまっすぐになると。ところでこの長方形岩の南には浜岩山がある。珍しい名前だが、これは新年に古い太陽を射落として新しい太陽を迎えるという古代信仰に由来するという。浜岩山を越えると続いて天下石と呼ばれる巨岩が見えてくる。表面が滑らかな巨岩で、なぜ天下石と呼ばれるのか私は知らないが、この稜線にはいろいろと面白いものが点在している。天下石かな、どっちかわかんない、天下石かもしれない。で次、穴の開いた岩、東京都奥多摩など。岩に穴が開けられた岩が各地にある。このページの烏帽子岩欄でも紹介した美濃岳山の石柱も同様だ。おそらく時間をかけて人為的に開けたのだろうが、どういう意図で開けたのかなど詳しいことは不明。私が知っているだけでも他にも以下のものがある。奥多摩町には旧青梅街道の道をたどる奥多摩昔道と呼ばれるハイキングコースがある。この沿道には穴の開いた石や岩がある。一つは耳神様と呼ばれる民間信仰の史跡。穴の開いた石を耳に見立て、耳の病気の時は願をかけたという。もう一つは弁慶の腕抜き岩。左の写真をご覧いただければわかるように丸い穴が開いた岩で、伝説では弁慶が開けたとされている。他に神奈川県伊勢原市の大山にも穴の開いた岩、天狗の花月岩がある。綺麗に円形の穴が開いており、おそらく人為的に開けたのだろうが、労力と時間を費やして何のために開けたのだろう。以上、山にある不思議な岩でございました。で ジータレスミ、852、森塩って森塩森塩、お客を呼び寄せる意味もあるよねと。俺知らん。で、853が盛る場所によって違うねと。玄関前に盛る場合は客寄せの場合ありと。あ、そうなの。そうか、玄関前に、で客寄せか。で、854、おっちゃん、今度もおっちゃんじゃないですか、こんばんは。ちょっと出遅れてもうた。相変わらずいい声、安眠できるぜと。安眠できるかね。それならいいんですけど。で855、どうやら数の詩だな。このシリーズになってから朗読がスリリングでたまらんですと。スリリング、あ、漢字間違いだらけだからな。あの、気をつけて聞いてください。もう間違いだらけだから、そういう意味ではいいかもしれない。で、数の詩か。俺六角詩って呼んだの、これ。六角詩って呼んだ、これ。なんでだ。856、茨城の片葉山は最近散歩がてら登ったわ。結構でかいよ、この石と。辰割山、そう、俺全然片葉山なんて俺一言も言ってないもん。これ辰割山だ、これ。これね、やっぱりね、地名とかはね、あの、全部振り仮名振んなきゃ読めない、どう考えても。毎回どうしてこれをそう読むんだ、これは。日本語難しいよ、マジで。これ、タツワレさんだぜ、これ。タツワレさんって読める、こんなの。まあいいや。だ、地名系はね、もう、もともと漢字弱いくせに、地名なんてもっと弱いからね、もう全然ダメだね。で、辰割山ってのやつはどれだ。辰割山の話、辰割山、辰割山、辰割山どこだ。あったあったあった。立ち割り石、立ち割れ石、でかいよって書いてあるけど、でかいね。だってそのこのページに写真ありますけど、だってこれ片方の、これまあ2つに切ったみたいにね、その大きい石が2つあるんですけど、その切られたというか、まあ片方の石というか岩の厚さ、が、だって人間がこの大きさで考えると、厚さだけで2メーターくらいあんのかな。180から2メーターぐらいあるかもしれない、厚さだけで。で、幅がもうこれだと、何メーターあんだろう。10メーターぐらいあんの。10はちょっと言い過ぎかな。10は言い過ぎかな。これでも、この、これ人だろ。8メーターぐらいあんのかな。あ、ちげえや、書いたんじゃん。直径7メーター、周囲20メーターだから、あ？でも、やっぱり6メーターぐらいあるのか。6メーターぐらいあるのかな。多分、そんぐらい。そんなレベルだ。でかい。で、857、日本中の、できれば世界中の不思議なものを、も、ん？日本中の、できれば世界中の不思議なものを見てみたいと。まあ、オーパーツとかそういうやつですかね。わかんないけど。そこら中にいろんなものある。で、実際まあ、その、なんだっけ、そういう大パーツとか言われてるやつとかを見てみたいとかありますけどね。その別に、なんだ、それが 本当にどうなんだろうとかいうのは置いといて、普通になんかすっげーみたいな感じの軽さでみたいね、うん、で858、なるほど、岩だけに岩をかけるのねと。岩をかけるなんて俺どっかで言ったっけ。あ、耳の病気の時は岩をかけたっていう、その穴の開いた石に耳を、穴の開いた石を耳に見立てて、耳の病気の時は岩をかけたっていう、うん、これは穴の開いた岩、旧青梅街道のハイキングコースのとこかな。で859が、盛る場所によって盛り地を違うよ効果がっていうので、そういうことなんだって書いてますけど、らしいですけどね。で860、大山には UFO の基地があるとか言われているよねと。大山 UFO 基地で出るかな、なんか俺どっかでも聞いた気がすんな、なんかそんな話、大山と UFO。大山には UFO の基地がある。UFO 目撃多発地帯、神奈川県丹沢周辺とか書いてある。なんですかね、わからん。 UFO の基地っていうのはどういうことなんですかね、これ。何、宇宙人、宇宙人っていうか、宇宙人か、地球人じゃないものがそこに降り立ってるってことなの。とりあえず身を隠し、その来た時に、まあ、そのまんま、そのじゃあちょっとまずいから身を隠すためにそこの山借りるよみたいになってるってこと。あで、861、盛り塩のその位置と効果についてですけど、の場合もありってことで、というか盛り塩は手軽にできることだけど使い方を誤ると大変なことになるらしい。なんですかね、手軽にできるけど使い方を誤ると大変なことになるっていうのが非常に具体的じゃないからわからん。どう使い方を誤るとどういうことが起きるんだ、でしょうね、その客寄せとかじゃなくて、その悪いものを呼び寄せちゃうような方向に、行く場合がある、わからん。で次、聞いた話読んだ話の5話目、山に住む人々っていう題名の話。昭和30年代に刊行された狩猟伝承研究という本は、動物学民族学に造詣が深い元信州大学教授千葉徳次先生が書かれた猟の伝承などをまとめた本だが、この本の中には実際に猟師が体験した不思議な目撃談も紹介されている。九州の天神原山、天神玄山と書いて何て読むんですか、天神原山、九州の天神原山で、ある漁師、本の中では実名表記が、矢打ちのために潜んでいると、いきなり目の前に若い女性の黒い影が彼に向かって立ったという。ちょうど土に照らされて笹原が輝いていた時だったので、笠原か、笹原、影の輪郭までよく見え、あまりの恐ろしさに息を殺していると、やがてその人物は姿を消したという。もう一つ、これはまた別の漁師、本の中では実名表記が、目撃した体験談ものである。新百姓山の笠原を望む場所で昼間休憩していると、緑色をした子供のようなものが人の肩くらいの笠原を立ち、あるいは座るようにしながら横切ったという。 向こうはこちらに気づかなかったらしいが、漁師という職業柄、猿などの動物は非常に見慣れているはずで、動物と見間違うとは思えない。どちらも不思議な目撃談である。後者の方は謎としか言いようがないが、前者の方は山家のように山で暮らす人だった可能性も考えられる。柳田国男は著書の中で山家とは異なると思われる山に住む人々についても触れており、山で暮らす一団といえば必ずしも山家とは言えないようである。山語、山家、山家かで、さっきの狩猟伝承研究という本は神田の古本屋で探せば見つかると思う。興味がある人は読んでみてはいかがだろうか。で、以上、山に住む人々っていう話でございました。で、ジータレスミ862、店先の森城は中国の話やねと。妾が皇帝と一致するために牛舎のが好きな塩を玄関に置いて牛を足止めする、客を呼び寄せる。牛舎の牛が好きな塩を玄関に置いて牛を足止めするっていうのが客を呼び寄せるっていう風な効果、まあ、そこにつながるっていうことですね、うん、でそういう風に言われるようになりましたよと。なるほど。そうすると、うん、中国の話、まあ中国だからうんぬんかんっていうのはよく分からんけども、まあいいの、うん、はい。で次、私が体験した話、あら、なんかリンクありそうな青表示だったからあんのかなと。あ、あったあったあった、危ねえ。よし、次、山で行方不明になる人っていう題名の話。時々行方不明者捜索の張り紙が登山口や山小屋などに貼られていることがある。登山口、私が見たことがあるのは奥多摩の雲取山、奥秩父の両神山、両神山、南アルプス新南部の山犬の段などだ。いつ誰それが〇〇から〇〇山へ向かったが〇〇小屋で目撃されたのを最後に行方不明などと書かれ、本人の顔写真や背丈、服装の特徴も説明されている。単独校舎が多く、おそらく谷筋などに間違って入り込んで事故に遭ってしまった可能性が考えられるが、山の遭難では行方不明のまま見つからないケースも実は珍しくない。過去には登山ツアーで木曽御嶽山に登った男性が行方不明になり結局見つからなかった例をはじめ、似た事例はいくつもある。御嶽さん、何年か前、ある山にやってきた夫婦の登山者、山頂手前でサバを通過するコースとその巻き道が分かれる分岐がある。鎖場、ここで旦那は鎖場サバコースを選び、鎖場鎖場コースを選び、奥さんは巻き道コースを選んだという。旦那の方は鎖場コースをこなし、早々に山頂に到着して巻き道を登ってくる奥さんを待っていた。しかしなかなか奥さんは来ない。他の登山者と喋りながらゆっくり登っているだろうと思ったが、それでもいくら待っても現れない。下で待っているのではと思い巻き道を戻ってみたが、その姿はなく大騒ぎになった。その後捜索隊が出て山頂一帯を広範囲に捜索したのに、奥さんは見つからなかったそうだ。 私もこの山に登ったことがある。比較的人気のある山で、休日には多くの登山者でにぎわう。登山道も決して分かりにくくはない。どこかで道から外れ、さらに迷い込んでしまったと思われるが、それにしても不可解だ。また山ではないが、私の故郷の町では何年か前におばあさんが行方不明になり、捜索が行われたが結局見つからなかったことがあった。昔だったら神隠しとされたに違いないが、現代でも謎としか言えない行方不明事件というのは現実にある。そういえば一昨年だったか、某県の有名な山の登山口にもなっている高原で、あちこちに行方不明者の情報を求める紙が貼り出されているのを見たことがある。行方不明になったのは青年のようで、登山で遭難したのかと思っていたら、一箇所だけ家族から当の本人に向けて戻ってきてというメッセージが残されていた。すでにその場にはなかったが、食べ物を置いておくとも書かれていた。ひょっとすると自殺目的で山に入ったのだろうか。こういうメッセージを見るのは本当につらい。家族の悲痛な思いが伝わってきて、無事に見つかることを願わずにはいられなかった。以上、山で行方不明になる人っていう話でございました。でジーダレスミ863、おっちゃん来てた、コマは今日は出遅れた、でも始まったばかりだよねと、まあ、1時間以上経ってるんですけど、で、まあ、1時間半ぐらいやったらやめますけど、普通に明日休みじゃないんで、はい、でとにかく山はもうきつい。山の話は何がきついって、漢字が分かんない、漢字が分からなすぎて、もう俺は何を読んでるのかが自分で分かってない。鎖場ってなんじゃい。鎖場コース言われても分からんて。鎖場コース、鎖場とは山岳用語。登山路や岩場で登山者が捕まって登れるように鎖を固定して張ったり垂らしてあるところ。あくまでバランスを取る補助として利用したいと。鎖に頼りすぎるとかえって危険なこともあるぞというところですね。だそうです。はい、で、864、ジータ、行方不明者、違う空間に行ってしまった可能性もありますよねと。違う空間、どっか次元の裂け目に入ったか。その見つからないっていうのはおかしいぞと。まあその最悪な形でも、普通なら見つかるはずなのに見つからないっていうのはどういうこっちゃいと。このね、その今もう当たり前のようにその GPS とかで、その今どこにいんのとかやってるこの世の中で、そのまあ山だからね、わからんのだけども、そのそういった山に行って帰ってこなくなった人を探すことすらできない、ね、悲しいかな。で実際に本当にその違うところに行ってしまった、別の、ところに行ってしまった、違う空間でどこなんだろうっていうのもありますけど、はい、かもしんないってね、で865、不思議な事件とかってさ、不思議って思わないで、それが起こるようにするにはどうすればいいかって合理的に考えたら解けちゃえば筋が通ってるんだよねと。子供が突然殺されてた謎の事件では親が実は殺してたり、今言ってたのも旦那が殺してるんだと思うと。おお、そういう風なこと、その私はですね、鎖場の方行きまして、っていうかちょっとさ、自分読んでてあれって思ったのが、まあ、確かにそのなんていうの、これ夫婦でさ山登ってさ、その鎖場コースとさ、そのなんだっけ、巻道コース、その道をこのぐるっとその、巻くように登っていくコースなわけでしょ。でなぜこのなんつうのかな、 夫婦で山登り来てんのに別れコース分かれてんのっていうところはちょっと気になったけどね、自分読んでて。なんか仲悪いのこれっていう。普通なんつーの、夫婦でまあその山登りましょうかっていう時は二人で登るもんなんじゃないの、ゆっくり。そのどっちのコース行くか知らんけどさ、そんなになんかなんつーの、どちらも譲らなかったの、その俺は鎖場だと、私は、巻き道だっつって、わざわざ二人でその山登りましょうって来てるような夫婦なのに、そこはちょっと不思議に思いましたけどね。それがそのなんつーの、旦那が殺したってとこに繋がるかどうか知らんけど、とりあえずそのなんていうのかな、なんかちょっと変だなとは思いましたけどね。まあ、だってさ、曲がりなりにも夫婦でしょ、奥さん一人で巻き道登らせるっていうのもどうかなと思うんだけど、登り鉄になったら一緒に巻き道行くんじゃねえかなと思うんだけどな。まあ昔のその昔っていうか今は別にあるけど、亭主関白みたいのでさ、その鎖場行くぞっつって二人で鎖場行くパターンもあるかもしれないけど、とりあえずどっちにしろ二人で行くと思うんだけどな。だからなんつうの、これがマジだとしても、初めこれその、まあ、奥さんいないんですよっつって、捜索をって言った時に、どこでっていう風な話を聞くじゃないですか。まずどこで、その奥さん、まあ、見失ったというか、まあいろいろ事情を聞いた時に、夫婦でそうやって来たんですけども、私の妻がですね、巻き道コースを行きまして、私は鎖場コースをって言った時点であれって思う、あれ、なんで二人は別々のコース行ってんのっていう、そのなんかもっとね、例えばもう一夫婦とかその他のその登山好きな人たちで来てて、そこでそのグループが分かれて鎖場とその巻き道に、分かれるんだったら全然その違和感はないというか、別に疑問も思わないんだけど、二人で来ててだからね、不思議だよね。で、866、タウチュー論、大い宇宙論で言えばその可能性はあるねと、まあ、違う空間に行ってしまった可能性ってことね。鎖場は女性はきついからかもねと、なんかとりあえず自分全然山わかんないんですけど、これ読んでる限りとか、まあ、鎖場っていうのを見た限り、まあ、鎖場はちょっとその女性とか、まあ別に女性みんながダメってわけじゃないけども、まあ、どっちかというとその体力地盤が行く方なのかなっていう。で、巻き道っていうのはその通り、距離は長くなっちゃうけども、ゆっくりね、登っていくって感じで、まあ、比較的楽な感じはしたから、それは思ったけどね。で、867、二人で楽しく会話しながら登れよ、俺も思ったと。ちょっと自分もね、読んでてね、なんか不思議な感じをした、そこは。で、868、片方が山慣れしてて片方が運動苦手とかだったらコース分かれることもあるよと。そうかね。いや、仮にまあその、まあ、今回の場合これで言えば、まあその鎖場コースを選んだ夫の方がその山慣れしてますよと。で、まあ、それでもまあ夫婦で行こうやってことになった時にもうそのなんていうの、 行く一人で、俺鎖場行くわっつって、うん、一緒に巻き道行くんじゃねえの、うん、だって面白いのそれって思うんだけど、その山登り自体は自分ほとんどやらないけども、やっぱりそのなんつうのかな、夫婦で行ってさ別れて登るの、うん、本当にただ山登りたいだけなんだな。そうすると別にそのなんつーの、まあハイキング的なその要素というか、なんかそういう意味は全然ないよね。とにかく行くぞ山頂へみたいな、先行ってっからみたいな感じなのか。だからペク69引っかかるよねと、なんか遠足に下見に来て女性とか行方不明という事件もいたずらして先生がやってるんじゃねえ、30秒目を離した隙に孫がいなくなったとかも俺は家族の自演だと推理してる、起こすにはどうすればいいか考えれば答えは出ると。でもさいやいや、あのなんつうの、なんだろう、でそうするとなんか言ったやつが必ず犯人みたいな感じにならない、その869番さん理論でいくと、大抵のものはその実はその、まずその事件に気づいた人というか、そのまあこの夫婦のあれだったら、まあ、夫がその妻がいないことに気づきっていうことで言ってくるってことだからこの夫が犯人夫しか知らねえからっつって、そうすると全部それになっちゃうような気がするけど、今度逆に何が何でも孫がいないんですよって言ったら、実はあんた孫をやったんでしょって、そういう風に言ってっつって、いやそのパターンは別になきにしもあらずとはね、可能性としてね、まず、ゼロではないと思うけど全部それになっちゃう。で、870おちゃんばんはと、おちゃんじゃないですけどこんばんはと、鎖場はきついので奥様は緩やかな巻き道を選び、体力自慢のおっさんは鎖場と別れることは大して不思議はないと思うよと、あと自分は大山の天狗の花月岩は自然のものだと思ったけどなと。あ、そうなんだ。まあその別にね、本当に天狗がうんぬんかんぬんっていうのはまあわからないし、まあ、人工的にやったかもそれもわかんないけど、自分はちょっと知らないんでね、詳しいとこは。まあ自然に別に開くこともあらあなとは思うけど、まあ、どうすれば開くのかちょっとわかんないけどね、で偶然まあそういう風になるのもねあって、まあそういったのがっていうのねあるかもしれないし、そうか、奥さんは緩やかの方で体力自慢の方は鎖場と別れることに対しては不思議はないか。いや自分なんつうの、なんか夫婦で来ててなんか別々行くのはなんかうーんって思っただけなんですけど、個人的に別に俺結婚してるわけじゃねえけど、なんか面白いのかなって思ってね、なんかね、お互いなんか、まあそれもありなのか、まあ散々パラそのなんつうのかな、そういう風な形でやってたらなんともないのかもしれないけどね、早く来いよみたいな感じかもしれないけど。で871、スキーにも上級者コースとかあるだろうと。そうか、そこでそのさすがにもうあれか、さすがにその初心者の方を滑ってる奥さんのフォローをしてあげるとかそういう気はさらさらないのか、別にもう勝手にやってろと、早くこっちに上がってこいやぐらいの感じなんですかね。で872、別れた時点で何か得体の知れないものに引き寄せられてるんじゃないと。そうすると一人になったら確実にまずいってことになるから、まあ、いなくなっちゃったのはもしかしたらって、物かどうかは別に分かりませんけども、とりあえず何かでもね、巻き道コースっていうぐらいだから比較的緩やかで、そのむしろ事故りそうなのは鎖場の方なのに、 巻き道でそのいなくなっちゃったっていうのはちょっとねどこ行っちゃったんだろうっていう気はしますけどね。なんかこけたら鎖場の方はなんかやばそうな気が勝手にしてますけど、ね、巻き道の方は仮にちょっと転んじゃったとしても別にだどっかに転げ落ちるとかそういったレベルではないと思うんですけどね。何があったのか、873、旦那は学生の頃から山に慣れ親しんでいたけど奥さんは旦那と付き合うようになってから登り始めた口じゃないのかなと分析中ですよね。これまでは奥さんに合わせて歩きやすいコースに付き合ってきた旦那もたまにはちょっと険しい方に行ってみたくなることもあると思うなと、まああるでしょうね。奥さんもあなたいつも私に合わせてくださってばかりでつまらないでしょ、お付き合いできないけど今回は鎖場へ行ったらで、旦那も遅かい、じゃあ今回は別行動を取ってみようかってなったんじゃないのかな、あまり不自然ではないと思うけどと分析、お疲れさんです。まあ確かにこのパターンなら、はいこのパターンなら全然おかしくないですね。はい、すみません。で、なんか長々と書いてあったからちゃんとしっかり読みました。でまた次長いなこれ。874、不思議な事件といえば去年解決した大阪の、母子ドラム缶詰め殺人事件。犯人逮捕の少し前、何かの業者だったかのドライバーが犯人が通った経路の途中で大きなドラム缶を運ぶ青年と中年女性の姿を見たって目撃証言が出たんだわ。これは新聞等にも載った有力な証言で犯人の経路をつかめたものになったんだけど、その少し後に犯人自体が捕まって証言は注目されなくなった。でもこの事件に絡んだ人物で青年と中年女性って該当するのは2人だけなんだよねと。その2人とは殺されてドラム缶の中に詰められていた母子。ほう、ああ新聞等にも載った有力な証言なんだ。で犯人の経路をつかめたものになったんだけど、でもその青年とその中年女性っていうのはその殺されたその母子以外には、ああ該当するのはいないんだと。これ不思議だね。これ有名でしょこれ、うん、これ新聞等にも載った証言で、あれでもその結果ね、そうやって捕まってその振り返ってみるとこれなんだこれって、うんとこね、なるほど。で875、いや不思議な場合だよと。例えば車が近づいてたとか誰かが叫び声を聞いたとかのがあったら不思議じゃないじゃんと。30秒で消えて兆候もなくて、ああ不思議だ神隠しだってすぐなるじゃんと。あ、そういうことだからすぐそっち行っちゃ、あだからもうちょっと冷静なんだってことですよねすぐねその神隠しだ神隠しだっていう風には、なっちゃダメよと。そういうパターンも考えられるでしょって、っていうかそういうパターンなんじゃねえのっていうところのその疑いが強くなってくるんじゃないかっていうところですかね。今日もまたなんかあの雑談文が増えております。なぜかなんでしょうねこれ。で876、おっちゃんおっそうすと、まあ、おっちゃんじゃないですけどおっそうすと。で、877、嫁さん今頃他の男とよろしくやってるよと。ダメじゃねえか、巻き道コースでどこを 巻いちゃったんだこれ、で878、よしおっちゃんを納得させたぞと、うん、てかあんだけ長々と書かれて、別に反論するようなところもなかったから別にそのパターンならっていうところですよね。それで別に反論するほどのもんでもないし別に。で879、待ち合わせポイント決めて別ルート行くのも昭和の戦闘的でおつな感じじゃないと。一旦ね離れてまたここで待ってるよ的なね、あやつですよね。いいんじゃないですか880、おっちゃん来たよと、ね、ここは飲み屋じゃねえんだ別に。 まあ、おっちゃんじゃねえですけど、とりあえずアザスで、881、自分はもっぱら巻き道なんだけど、あ、この方はその結構登山を趣味でやってる方なんですかね、巻き道も崖崩れしてて、巻き道の巻き道になってたりして、案外こけて落ちたら死ぬとこも多いよと。あ、そうなんすか。いや、やっぱね、自分知らないから適当なこと言ってましたけど、勝手なそのイメージでなんかゆったりまったりって感じのイメージだったけど、山なめんなって話ですよね。巻き道、巻き道だから楽、ふざけんじゃねえよっていう。巻き道も崖崩れしてるし、巻き道の巻き道ってどういうこと。巻き道の巻き道の巻き道、巻き道の巻き道ってどういうこと。巻き道、おお、空に巻、どこまでどうなっちゃってんだよ。もで、882、おお、ガクブルって書いてあるんですけど、あ、ドラム缶詰事件のやつですね。で、883、まあ、うちの両親がまさに母親が山慣れして、父親が運動不足で、どうせ合流するしってことで途中で別れて登ってたなと。そんなもんか。ちょっと自分、なんていうのかな、妄想を見てるかもしれませんね。で、884、何、おっちゃんが他の男とよろしくやってるだってと。おっちゃんじゃないんですけど、よろしくもやってないんですけども、はい、なんか疲れました、なんか。なんか鎖場の話でなんでこんなになってんだかわかんないですけど。で、で885、いや、巻き道の巻き道って通常の巻き道が通れなくなってて、さらに迂回させられるって意味でしょうと。迂回の迂回ってすごいよな。なんか全然、巻き道の巻き道かよ。なんか一向になんか上の方にベクトルが向いてねえ感じがする。なんか横ばっか行っちゃってるみたいな感じを、なんかイメージね、自分の中のね、で、886、鎖場って書くと腐女子ばっかり集まってる嫌な飲み屋みたいな感じだなと。嫌な飲み屋、嫌な飲み屋なんだ、わかんないけど。で、次がですね、聞いた話、読んだ話の5話目、何話目か分かんなくなっちゃった。で、行く前に自衛隊行きましょう。817、福岡で結果、母親が公園で息子を殺してたって事件も俺すぐ分かったよと。子供に、トイレ行くから待っててって離れてから3分で戻ってきたらいなくなってたって証言聞いて、はい、嘘、おっつって思ったと。データもコナン君がいるよ、ここに。トイレまで40メーター、往復で80メーター、人間の歩くのは1分で80メーターとされてるから、急いで1分で、トイレして出てきた時に子供がすでに見えない場所に消えてるのはまずないと。俺分かっちゃったよ、って。これ言ったんですかね。俺すぐ分かった、これ。分かっちゃったわ。1分来ちゃったよ、俺って。はい、マジかよ。これ聞いただけで、はい、嘘をつで、はい、お前逮捕っていう。お前犯人っていうところで、怪しいなっていうことか。すげえな。 すでに見えない場所に消えてるのはまずないか、わかんねえけどで、で、888、なんか自分にアンカー出してるけど、巻き鞭はそこで出されるお通しかっていうので、889番さんがほほーって書いたんですけど、ちょっとこれ何、なんだかよくわかんない。何言ってんのか。巻き鞭、間がひらがなで、キムチが普通のカタカナのキムチですけど、巻き鞭、わかんねえな。で、890、山で思い出したと。小学生の遠足が10キロ離れた隣町の山へ登るってものだったんだけど、そこが普通に手すりのない崖の道、崖道を歩いて進む山で、年に何人も自殺事故を含めて死んでるところだったと後から知ったなと。大阪と奈良の県境にあるどんずる坊ってところ、どんずる坊、どんずる坊、スルーボー画像、ここを何、え、これ小学校、小学校の遠足、これ小学校の遠足で、なんとこんなとこ、ドンズルーボー、あー、漢字で書くとこう書くのか、はあ、これ怖くね、これどう、これ怖えな、これ危なくねえのこれ、あ、でも結構登ってる、登ってんなみんな、ていうかこれすげえ怪我しそうなんだけどこれ安全面大丈夫なのかこれ、そのなんつうの、小学生の遠足って意味では、うん、小学生の遠足でこんなとこ行くんだ、結構怖い感じすっけどな。ダイヤモンドトレイル、ドンズルボー、まあいいやで、891、アンカーマッチがいい、鎖場で出てくるお通しで、まあキムチですけど、まあそれでも意味が分かんないんですけど自分は、うん、で、892、鎖バーなら階段っぽくなるねと、鎖のおばあさんってことね、うん、階段っぽくなるっていうかゾンビだよねもう、うん、で、893、巻き道も、悪魔の間に鬼に、魅了の身に、普通のブラッドの血でなら階段っぽいなと、こんな何でも言えらっていう、うん、よろしくでもいいってことになっちゃう、うん、で、もう疲れてきたんで今日最後です、伊豆大島三原山謎の海音、聞いた話読んだ話の5話目いきましょう。1988年9月10日午後7時40分頃、伊豆大島でドーンという音が響き渡った。島民はみんなまた三原山の噴火かと思ったという。島民がそう思うのも無理はない。気象庁大島測候所でも噴火と思い噴火した模様という臨時噴火情報を出したほどだった。ところが測候所職員や大島署のパトカーが三原山山頂に確認に行ったところ、噴火はしてないことが判明。1時間ほどして噴火ではないと先の情報を修正する火山情報を出した。しかし噴火と間違えるほどの大きな音の原因は何だったのか、島民はみんな気味悪かったそうだ。気象庁でも音源についてはわからないとコメントしている。だが調べてみると似たような海音騒ぎは過去にも各地であったらしい。いずれも新聞報道とされるほどの大きな音だったようである。 1975年1月21日午前10時40、45分ごろ、東京霞が関警視庁周辺でズシーンという音が響いた。1983年秋、東京の赤坂でドーンという音が毎日のようにした。多い日は十数回も起こった。で、1985年1月25日から27日、茨城県、南部から千葉県東部にわたる広い地域でズズーンという音とともに家が揺れた。で、1988年9月10日、つまりさっきの伊豆大島の海音騒ぎと同じ日、時間は少し後のことで午後10時15分、東京六本木の六本木墓苑付近でドカンという爆発音がした。このうち1985年の茨城県、千葉県の例は隕石の落下によるものという結論になったと私は記憶している。他の例もやはり隕石の落下と関係があるのだろうか。だがそれでは毎日のように発生した赤坂の例は説明できない。もしかすると未知の自然現象という可能性も否定できない。実はこうした大砲の発射に似た空中から聞こえる謎の爆発音はダイナマイトが発明される以前からイタリアや西ヨーロッパなどでは知られており、ギリシャ語のブロンデ、雷、神が鳴るにちなんでブロンティデス現象と呼ばれているとか。ちなみに私の自宅でも時折ズズーンという音がして、わずかに窓ガラスが響くことがある。毎日というわけではないが、もう何年の前からずっとだ。どこかの工事現場の音だろうと思っていたが、何年もかかる大規模な工事って一体絶対どこでやっているのだろう。そこら辺の道路工事くらいじゃそんな大きな音はしないだろうし。以上、伊豆大島三原山謎の海音っていう題名の話でございました。で、ジータレスミ894、霞が関なら国会議事堂ロボが通信やってみたんだろうと。思考台も踏んだか。まあね、あの有事の時にはもうあそこがトランスフォームしてあのロボ化するっていうのは、まあ、ちょっと先行者みたいな形になるのか知りませんけど、てかどういう形するのか知りませんけどもね、さすが日本だわっていうところで。どうなんだろうロボで。895、あ、そんな音なら前住んでいた田舎でよく聞きましたよ。遠くの方でズズズンという感じ、原因不明と。遠くの方で、ああそうなのか。でもこれすごいね、三原山の。俺だってさ、気象庁までわからん言ってる音、しかも噴火と間違えるほどの音がドカーンってね、ドーンっていう音が鳴って、また噴火かって、その噴火の音を知ってる人たちが噴火だと思うような音が鳴ったんだけど噴火じゃなかったって。分かんないんだ、謎なんだ。ブロンデブロンティーデス現象だよ。謎の爆発音か。ダイナマイトが発明される以前からって、まあ、別に爆発はね、別にダイナマイトじゃなくても起こるでしょうからね。ブロンデっていいね。神が鳴るっていう雷ですよ。雷ですよ。で、言った896、でも大阪の事件の目撃証言の話、案外知られてないもんだな。もんなんだなって書いてあるんですけど、まあなんだろう、普通なのかどうか知らんけど、あんまりなんていうの、それを深くその知ろう、それが深いのかどうか知らんけど、その そこまでは多分あんまり捉えてないんじゃないかなと思うけどね。そういう証言があって、 ああこういうのあったなっていうふうに、追っかけれる人あんまいないかもしれない。もしかしたらそういう大きな、ね、そういう結構インパクトのあるもんであっても、なんつうの、すなり素通りみたいな、右から左みたいな、あったねそういうのみたいなぐらいのレベルになっちゃってるっていう、で897、先行者久々にその名を聞いたと。先行者ね、分かんない人はググればわかると思う。で898、不思議の話かと。近所のばあちゃんがと朝時々波動拳打ってるとかと。もう不思議すぎるわそれ、出てるんですかね手から。そもそもなんで波動拳を打とうとしたんだかわかんないけど、どこで覚えたの波動拳。で899、これ何、火山ガスに引火してくぼ地で爆発したとかかなと。だからまあでも気象庁もわかんねえっつうのかな。気象庁もわからんっていうのかね。あの人たちはねえ、頭いい人たちいっぱいいるでしょだって、そう、なんか結局わかんなかったっていう、だって変な話、そのだってねえ、噴火じゃないにしてもでかい音したからなんだろうっていろいろ調べるよね。その原因は何なんだろうってね。何かそのやばいことの前兆だったりとか、実はその見えてないところで何かやばいことが起きてるかもしんないと思っていろいろ多分調べたと思うんだけどね、しかもわかんないままだとね、島民の人も困るでしょ。嫌だよね、また起こるかもしんないっていうところもあるしね、原因がわかんないから安心できないところもあるし、もう絶対そのなんつうの、絶対っていうかすぐには起きないような現象のあれでしたっていうんだったら、ああこれはまあ違うのかってなるけど、ねと思うけどね。で900番、大体は隕石なんじゃねえと。隕石か。六本木は暴力団の構想で、赤坂はどこぞの金持ちの地下シェルター工事だなと。なるほどね、俺分かっちゃいましたよって、六本木のやつはドカンという爆発音だから、これやっちゃったか構想で、ちょっとドカーンと、で901、怪人がヒーローに倒されると爆発して、その後綺麗なままだろ、あれと一緒だよと。そうね、なぜかドカーンとあんな爆発してんだけど綺麗なんだよ、全然燃えたそのカスすら残らん、ね、あっさりですから。あんだけバカーンってなってんだけど地面も全く焼けてもないみたいな、不思議だ逆に。そうだからドーンって行って、だからヒーローにその倒された怪人がドカーンと落として、なな今の音ってみたけど、もうヒーローもどっか行っちゃってるしね。で902、ブロンティーと、ブロンティーデス現象だそうですよ、は初めて聞いたが、アポカリプティックサウンドと同義かなと。アポカリプティックサウンドっていうのは何ですかこれ。アポカリプティックサウンド、今世界で話題の終末の音、アポカリプティックサウンド、アポカリプスとかから来てるってこと。アポカリプティックっていうのはね、アポカリプスってあるけど、ガイアの悲鳴、地球の悲鳴、終末音、はあ、いろいろあるね。世界各地に響き渡る不気味な音、アポカリプティックサウンド。ちょっと音出しちゃうと嫌だから音のやつは聞かないですけど、世界各地で謎の怪音が、はあ、 本当に快音なんですかそれ。そのなんかたまたまなんとか現象で聞こえるとかいうあれでもないのか、わからんけど。で、動画もググれば出てきますよ。噴火みたいな音ではないけどと。アポカリプティックサウンドね、うん、YouTube なんか上がってますよ、いろいろ。ちょっと今聞かないですけどね、音でかいと困るし。で、903、おととし朝通勤経路でドカンと爆発音がしたから、ヤクザ絡みの構想で、建物の入り口が爆破されてたでござる、ははははって書いてあるんですけど、ははははじゃなかろうがって書いてあるけど、それはははははじゃなかろうがですよ、危なすぎるし、巻き込まれてたらねっていうとこ考えたら、はははははじゃないよっていう話だよ本当に、で904、不思議っていうかへえと思った話は、宮崎勤に殺された女の子の母親のお兄ちゃんは医者で、後に茨城で奥さんと子供2人を殺して川に沈める事件を起こしてたこと、娘が犯罪被害者で兄が家族皆殺しって、なんか凄まじい境遇だよな。すごいな。へーって思うね、本当にはへーって思ったよ、うん、なんかそういう風ななんか、うん、まあ不思議でへーだよダブルだね、うん、はい、というわけで、0時になるんでこの辺でやめましょう。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはアップしますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。相変わらず漢字ミスとか、今日も雑談が多くなって全く読めてませんけども、なんかなんでこのなんなんだろうな、この配信の時は雑談が増えるんだな。まあ、いいネタを提供しているということなのかもしれないですね。はい、ということで、今日はこれで終わります。じゃあですね、ありがとうございました。この辺で終わりにします。おやすみなさい。では、バイバイ。